おはようございます。コロナ感染症もまだ収まりませんけれども、先週の月曜日から取扱い種別が季節性インフルエンザ並みの5類に移行しました。社会の雰囲気は暖かい春初夏の息吹と相まって開放感を得ているように感じます。ただ未だにどうしたわけか気温の低下もあります。大陸からの黄砂も収まったとは言えません。花粉も飛んでいます。皆様には体調十分お気をつけくださり、お過ごしいただきたいと願っております。またご健康を損なっていらっしゃる方々がおられます。早いご回復ご回避を願い祈っております。今日は母の日です。子供を育てる大きな役割を担ってこられています。それにしても世界でもまた日本でも女性の権利や政治や社会進出がまだまだです。改めて母の日に母と夫人たちの労苦を覚えて感謝いたしたいと思います。また神様を信じ信仰の継承に貢献される母の役割を覚えて、神様からの祝福をお祈りしたいと思います。今日の聖書箇所の出来事です。イスラエル、エルサレムでのことでした。人たち、弟子たちは復活されたイエス様に再会し、変わりました。変えられました。恐れで逃れ、家に鍵をかけ、引きこもっていた人たち、弟子たちの真ん中に復活されたイエス様が現れました。イエス様は彼らに声をかけられました。あなた方に平和があるように、おっしゃいました。それだけでなく、ご自分の傷ついた手、そして脇腹をお見せになりました。弟子たちはイエス様に出会い大いに喜びました。恐怖から解放され、平和に満たされます。そしてイエス様が天に上げられた後、父なる神様御子イエス様から使わされた聖霊の神様が弟子たちに下ります。その中の中心的な働きを成していくペトロとヨハネです。ペトロたちは聖霊の神様の力に助けられて、体の不自由な人、病に侵されている人をイエス・キリストの名によって癒しました。イスラエルの人たちは聖書をよく知っていました。創造主なる神様のことも知っていました。神様の御子イエス・キリストを信じる人々が次々と起こされていきます。ところがイスラエル社会の指導者たちは、人々がペテロたちの語るイエス・キリストこそ神の御子、聖書に約束されおいでになった救い主と信じ従うことに妬みを持ち、憎しみを高めていきます。指導者たちとは、神殿の祭司たち、また律法学者、サドカイ派、ファリサイ派といわれる国政を握る権力者たちでした。ペトロたちは捕らえられ、不当な拘束をされますが、その都度、神様の働き、聖霊の神様の助けにより解放されていきました。三度目に拘束された時のことでした。今日開かれている聖書です。そこで今申し上げたい、あの者たちから手を引きなさい。放っておくがよい。あの計画や行動が人間から出たものなら自滅するだろうし、神から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできない。もしかしたら諸君は神に逆らうものとなるかもしれないのだ。これを話しているのはパリサイ派に属する先生ガマリエルでした。ガマリエルは律法の先生で、イスラエルの人々全体から特別に尊敬されていた先生です。場所は最高法院サンヘドリンと言います。ローマ帝国に認められていた 自治の最高機関、そして裁判所であり、宗教的政治的な議会でもあります。ここはイエス様が引き出されて不当な裁判と偽りの証言で死刑が決められた議会でした。今度はここに使徒ペトロとヨハネたちが引き出されていました。大祭司の尋問に使徒たちは答えます。使徒たちもイスラエル人です。あなた方が木につけた殺したイエスをイスラエルの先祖の神が復活させられたのだと71人の議員たちに囲まれる中で宣言したのでした。振り返ってみましょう。数ヶ月前でしょう。イエス様が捕らえられ十字架につけられていた時、逃げて隠れていたペトロと弟子たちでした。今は聖霊の神様に助けられ、イエス様の力により立って証言しています。そして証しします。神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すためにこの方を導き手とし、救い主としてご自分の右に挙げられました。これはそこにいる大祭司、律法学者、サドカイ派、パリサイ派の偉い人々、イスラエルの議員たちに、反省するのはあなたたちではありませんかと逆に突きつけるものでした。神様の罪の許しをいただくのは、あなた方の捧げ物や表向きの善行ではありません。イエス・キリストの身代わりの命の捧げ物だけです。これを聞かされた彼らは、激しく怒り、ますます人たちを殺そうとします。皆さんは、キリスト者になられて、ご両親、ご兄弟や、あるいは友人にお話をされて、どうでいらっしゃいましたか？また、キリスト者ですとお話しするには、どなたも緊張もあったことと思います。勇気もいったことと思います。私はキリスト者になり、郷里に帰省しており、両親に話しました。両親は何をバカなことを信じている。一蹴しました。その時は殴られませんでした。不思議なことがありました。その後帰省した折、キリスト教を伝える案内のチラシ、トラクトを母に渡しました。母はそのままにしていたら、母の同級生が訪ねてきて、それを持って帰って教会に行くようになりました。そしてキリスト者となり、洗礼を受けられました。それから数十年後です。母は、日野原記念上尾栄光教会の皆様のお祈りにより、自分からイエス様を信じますと告白しました。あれほど拒んでいた母でしたが、イエス様を信じました。聖霊の神様の助けと、御子イエス様の導きと力でした。皆様にはそれぞれ、大きな、豊かなご経験をお持ちでいらっしゃると思います。この議場、アリサイ派に属する先生、ガマリエルが立ち上がりました。ガマリエル先生は、あの使徒、パウロの先生でした。この時、パウロはサウロと言い、キリスト者を迫害し、殺すことに賛同して、どこまでも手を広げ、キリスト者を探し、引っ張ってくる活動をしていました。パリサイ派の有望な若手として、ガマリエル先生にも期待されていたのでしょう。後に、復活の主イエス様に出会い、パウロは悔い改め、キリスト者として、今度は迫害を受ける立場を選びます。この時、ガマリエル先生が議場で発言し、興奮を鎮めます。ペテロたちをしばらく議場から外した後、こう語りました。そこで今申し上げたい。あの者たちから手を引きなさい。 放っておくがよい。あの計画や行動が人間から出たものなら自滅するだろうし、神から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできない。もしかしたら諸君は神に逆らうものとなるかもしれないのだ。一同はこの意見に従いました。あの計画や行動が人間から出たものなら自滅するだろう。神から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできない。こう言ったのです。2000年後の現代の社会、世界にも当てはまる、心に留めるべき発言だと思います。特に国々の権力者、指導者には忘れてはならない言葉です。彼の発言は、人間の決意や行動は神様の意思に反することはできない。神様が世界と歴史を支配され、人間のすべての営みはその審判のもとにさらされている。そのままで逃れることはできないのです。これを言います。ガマリエルに学んだ後、キリスト者として立った使徒パウロはこう言っています。思い違いをしてはいけません。神は人から侮られることはありません。人は自分の蒔いたものをまた刈り取ることになるのです。どうでしょう、自分の蒔いたものはそのままで終わらないのです。隠すことはできません。歴史でも私たちはもうすでに見てきました、学んできました。そして最後の最後には永遠の義なる神様の前につまびらかにされ、明らかにされるのです。ガマリエルは具体的にその当時に起こった事件の結末を例として2つ話します。1つはテューダというものが自分を何か偉い者のように言って立ち上がったけれども、殺され、従っていた者も散らされ、跡形もなくなったということ。もう1つはユダというものです。民衆を率いて反乱を起こした。しかし彼は殺され、皆散り散りにさせられた。だからペトロたちから手を引きなさい。その結果がもし神から出たものであれば滅ぼすことはできない。いや、それだけではない、あなた方は神に逆らうことになるかもしれない。一同はガマリエルの意見に同意し、手を引くことにします。私たちも事件や出来事が起こったとき、このことは神様が許されてなされていることなのかどうか問うてみることが大切だとも教えられます。ですからそこで祈ってみましょう。状況がわからなければわかるように教えてくださいと祈ることもできます。そして解決の糸口が示される前に平安が与えられます。忍耐力も与えられます。ペトロたちは解放されるにも大変なことをここで体験させられたのです。終わります。使徒たちを呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって話してはならないと命じた上釈放した。有罪でもないのに何を根拠に鞭打ちをするのかと思います。しかもこの鞭打ちは危険です。39回、死に至る人もいました。中東の禁酒の国に勤務していた時のことでした。ある外国人に従業員が酒を飲み捕まりました。鞭打ち刑となりました。私ではなく私の同僚が同行させられました。後で彼から様子を聞きましたが、これは大変なことでした。しかし人たちへの鞭打ちはそんな程度ではなく、比較にならないほど厳しいものでした。ところがです、それで人たちはイエスの名のために辱めを受けるほどのものにされたことを喜び、 最高法院から出て行き、毎日神殿や境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていたとありました。その鞭打ちの恥ずかしめを、イエス様の名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜んだとあります。恥ずかしめを受けるものにされたと喜んだのです。こんなことができるとは驚きです。むしろ失望してやめるのかと思いますが、そうではありませんでした。今までと同じように、毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていました。迫害に遭うことは、主イエス様の受難の幾分かに預かることを意味しているので、人たちにはこのことは光栄なことだと受け止めたのです。私たちはこの時のことをこんなふうに考えます。イエス様がおっしゃった言葉、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。この御子イエス様が聖霊の神様と共に弟子たちを支え、その一つ一つを受け止めてくださっていたのだと信じています。私たちが受ける痛みは聖霊の神様により御子イエス様が担っておられるのです。ですから乗り越えられ、喜びと賛美を彼らは捧げることができたと教えられます。これは私たちへの励ましの証です。人間から出たものなら自滅するだろうし、神から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできない。世界の事柄は人間から出たものなのか、神様から出たものなのか、これが分岐点になります。人間から、その権力から出たものであれば早晩自滅するのです。私たちは困難な出来事や事態がわからないようなことに会うことがあります。神様の御手に委ねていくなら、神様はご自身のこととして教えてくださいます。そしてご自身のこととして代わりに立ち向かってくださいます。聖霊の神様により私たちを弁護し助けてくださいます。聖霊の神様に満たされている喜びで福音を述べ伝える働きに共に前進してまいりましょう。御子イエス様の名前によって共に祈ってまいりましょう。主イエス様の祝福が皆様に、そして皆様のご家族に豊かにありますようにお祈りいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。私たちの罪をイエス様の十字架により許され、復活の命にも預からせ、神の国に迎えてくださったことを感謝いたします。私たち教会が神様から出た御業の喜びと希望に満ちた場となり、家族、友人、地域の方々に仕えて、イエス様の救いの恵みと幸いを分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。